とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。これからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは一般社団法人エスコーラ理事の住田圭介さん、レオポルトさん、インドラマンダラプトラさん、3名の方にお越しいただいています。今日はとても国際色豊かなメンバーなんですけれども、まずこのエスコーラ、皆さんが、お住まいのところ、本町エスコーラというところからお越しいただいているんですけれども、このエスコーラが一体どういう場所なのかということを少しご説明いただけますでしょうか。
はい、そうですね、場所は、京都駅から東に10分ほど歩いたところ、33元堂の近くにあります。長年使われてなかった長屋 と、広場ですね、その路地の奥にあって再建築不可の場所で、長らく放置されてたというところがあったんですけど、はい、そこを活用して何か面白いことができないかというのをきっかけに始まったプロジェクトです。
はい、今、長屋どのぐらいの大きさの場所になるんですか？
長屋の大きさは、今7部屋あります。7軒というよりは7部屋という感じなんですけど、建物によってはそのガチャッと玄関を開けたら外から見たら2階建ての建物なんですけど、はい、1階の部屋しかないというところがあったりで、その隣の部屋はガチャッと開けたらまず階段があるだけ、はい、で2階に上がって2階だけの間取りになっているという、ちょっと結構ちぐはぐした物件ですね。どの部屋も、ちょっと大きさはそれぞれまちまちなんですけど、おおむねこう7畳の部屋が2つ2マス咲きでこうキッチンがあるぐらいの間取りが多いですね。
今そこに皆さんお住まいなんですよね。
はい、
そこに今 何組というか何人の方が住んでらっしゃるんですか？皆さん譲り合っておられますけれども
住人として、使っているのが、何組かな、4組ですね。
あ、
1組が僕なんですけど、僕と妻と子供ですね。はい、他は、今日も来てるレオ君が1人暮らし、
はい、
でドラちゃん、インドラマンドラプトラさんが2人暮らし、奥さんと2人暮らしですね。
そうです。
何組かの家族もいらっしゃって、
はい、そうですね。
何か面白いことをしたいということで、始まったっていうことなんですけど、面白いことどんなことを行ってらっしゃるんですか今？
そうですね、その空き家の活用ということで、その、はい、かなり古くて傷んでた物件だったりして、あとはもともとは汲み取り式のトイレが括弧についてるようなところだったんですけど、そのトイレを新しく新設したり、シャワーをつけたり、共同のスペースの台所ダイニングのをもう床を全部取っ払ってレンガを敷いて、はい、土間を作り直したりとかいうことで、そのリノベーションを自分たちでしながら一緒に面白い場所を作っていこうっていう感じでやってまして、最近ではその、もともとはもう雑草も生えないようなカチカチの土だったんですけど、はい、それを耕したりして、土壌の改良みたいなことをして、畑を、菜園を作ったりしてますね。はい、で、今後やっていきたいことの一つとしては、その例えば鶏小屋を作って養鶏をしてみたいだとか、あとは利用者が増えてきたからトイレ1個じゃちょっと足んないよねってなってコンポストトイレを作ってみたりだとか、いろいろ生活の中でいろいろあれこれ考えて実践してみたり っていう感じですね。
あその今、畑を作ったりっていうことだったんですけど、そこは、レオさんが中心になってやってらっしゃるんですか？
まあまあとりあえずね。
とりあえず。
For now, yes, and I study agriculture at Seika University and Kyoto City Zoo. Mm-hmm. So it's a good way to make in practice what I study over there and to learn, like 勉強スペースね。とあとで誰でもで助けてとか。
あと通訳お願いしてもよろしいですか？
最初ちょっと聞いてなかったけど一応彼は聖華大学の研究生をしてて、まあ、この春4月からは京都大学の環境の勉強を始めるんですよね。でそういったその関心事を、僕らの場所で自分で実験する実践する場所として、まあ、面白くやっている最中だということですよね。それで、まあそのまあ、彼が一人でやるわけではなくて、うんまあ、彼がそう主体的にやってくれてリーダーとしてやってくれる中で僕らも一緒にこう畑の作業を一緒に協力してやったりだとかして楽しみながらやっているということですよね。
なんかあのメンバーの中にすごいいろんな方がいらっしゃって、いろんな専門の方がいらっしゃってうまくこう回ってるっていうようなイメージですかね。
そうですね、職業とかが結構本当にバラバラで、もともといたメンバーではこう建築設計をやってる人がいたりだとか、あとは庭師をやっている人、であとはその、まあ、大学等でこう専門的にそのコミュニティ形成とかそういったことに関して研究している人がいたりとか、あとはもう僕で言えばその写真映像の仕事をもともとやってたので、まあ、そのちょっと写真を撮ってみたりだとかをしてたりとか、まあ、さっき今話したようにレオ君は学生でそういった畑のこととかに関してやってくれてたりしますね。で、はい、
はい、あ今コミュニティっていうことがちょっと出たんですけど、そもそもあのレオさんが、このエスコーラと出会ったきっかけ、どうしてエスコーラに出会ったかっていうところを少し。
どうでした？
エスコーラ。
もう一回。ああ、サコ先生。Yeah, did I just arrived in Japan 2 years ago? I knew no one. I was very lonely. And I went to a presentation, a conference of Sako Sensei.
とってもあの2年前に。
そう、
日本に
行
って、
そうそう、
知り合いがいなくて、で寂しい時に佐古先生っていうのはあの、聖華大の学長さんであるあのマリ共和国出身の薄美佐古さんのことですね。
そうです、はい、And after the, I found the project very interesting、And so after the presentation I asked him to if it was possible to visit and come helpSo that's how I discovered the place and started to help everybody. And I, yeah, slowly I became friends with everybody. And yeah, now it's like my Japanese family.
Ah, 通訳お願いします。
もう途中でちょっと話してくれましたけど、まあ2年前ですよね。に日本に来て、まあまず友達とかも多くなかった時に、その薄美佐子先生の講演を大学かどこかなで聞いたと、で、まあ、あのエスコーラで役員もやってくれてる杉井佐子先生がそのエスコーラの紹介を結構いろんなところでそういった講演会で喋ってくれてて、で興味を持ってあの行ってみたいっていうふうにして来てくれた。確かその大地再生講座みたいなイベントの時かな、その、まあ、庭師の子がメインでやってくれてるんですけど、その、まあ、その元々家が建ててカチカチだった土壌をこうちょっと重機で掘り起こしたりして、まあ、空気とか水の流れを良くして草木が生えるような大地にしようみたいな企画があって、でそういった時に彼が実際に来てこう手を動かしてくれたりして、まあ、その後もみんなでこうご飯を食べたりお酒を飲んだりしてこう仲良くなっていくうちにこうエスコーラに住みたいっていう風になったってことですね。
すごい面白いきっかけで、 ちなみにインドラさんは次なんか恥ずかしがっていらっしゃいますけど、インドラさんはどのようにしてエスコーラに来られたんですか？
私はもともと住民の、妻、
はい、
まあ最初は知り合って、あとそれから結婚してから日本に引っ越して、
はい、
妻と一緒に住み始めたんです、
インドラさん奥様は日本人で、
はい、そうです。
もともとエスコーラに住んでらっしゃって、
はい、そうです。で
今、インドラさんはエスコーラでどんなことをされてる、やりたいこととかどういうふうに楽しんでらっしゃるでしょう？
まあ私の国でもこんな、コミュニティはなかなかなくて、あとそれからまあ、いろんな国の人も一緒に、住んでて、
はい、
またはなんか、たまに、遊びに来て、そういうきっかけでなんかそのすごい国際的だなと思ってて面白くて、あと、まあ、その何でしたっけ、みんなの、まあ、友達としてとか、あとそれからまあ、レオさん、農業をやってるのを見てたら、畑の、仕事を見てたら、なんかちょっと少し興味を持って、あとそれから、まあ、日本にない、インドネシアの野菜とか、植えたいなと思って、そこで実験として、レオさんのお手伝いとして、
楽しそう聞くだけでワクワクしてきますけれども、はい、ありがとうございます。それではここで一旦ミュージックブレイク、音楽をお聴きください。ではレオさんお願いします。
はい、 The song is Carry On from Unlimited Touch。
本日のゲストは一般社団法人エスコーラから住田圭介さん、レオポルトさん、インドラマンダラプトラさんにお越しいただいています。後半なんですけれども、このエスコーラが、自律的コミュニティっていうのを目指しているということなんですけど、自律的コミュニティっていうのはどういうもののことなんでしょうか？
はい、もともと、メンバーの山口純という男が言った言葉なんですけど、はい、その自律的っていう言葉を最初に僕が聞いた時は、その独立してるとか、なんか捕獲からこう孤立してるというか、もうなんかなんていうの、離れてる感じの意味かなって思ったんですけど、実はそうではなかったんですね。はい、その自律的というのは、その反対の言葉として他律的。自立っていうのは自分が立つっていう字も書くんですけど、はい、その立する、法律の立という字、
あれ
をイメージするとちょっと分かるんですけど、その他立という言葉はその他から強制させられたりとか、他が用意されて作られたようなものっていう感じなんですね。で、一方でその自律的というのは、その自分でが主体的に何かをやるということであると同時に、その頼るべき選択肢が他にあるという状態のことらしいです。僕もよくわかんないですけど、まあ、なのでその自律的のコミュニティというのは、その自分たちで、まあ、場所なりその関係を作って、で自分たちでこうどう改善していくとか、何か問題があった時にどうやって解決するかっていうのを考えることだと思ってます。合ってるか分かんないけど
皆さんでその場所をどんどん作っていっているっていうことですね。
はい、
で一方でその住んでる方たちだけじゃなくて、まあ、外からいろんな方が関わったりとか、その場所を使うことができたりとかっていう、いろんな方が来られてる。その中でどういうつながりが生まれてきていますか？
つながり、そうですね、うん、まあ今日みたいに僕日本人でレオ君がフランス人でドラちゃんはインドネシア人っていう感じで、うん、まあなかなかこうすごい社交的な人じゃなかったらなかなかそんなにこういろんな国の人と出会うことって、うん、今の日本の感じではそんなには多くないのかなと思うんですけど、うん、そのまあそれぞれの住人がまあいろんな仕事だったり関心事があって、でその友達とか一緒にこう動いてる仲間たちを連れてエスコラに集まってきてくれる、うん、で共用のダイニングのスペースとかがあったりするので、そこであ友達連れてきたよと か、あの、まあ、海外からこう、ね、誰か友達連れてきたとかって言って、もういろんな人と関わる機会が常にあるっていうのはすごくいいことですね。
あ、どう、うん、そうですね、そもそも京都では空き家っていうものがすごく、うん、あの問題というか、まあ課題になってきていると思いますし、その人とのつながりっていうことも今すごく重要になってきてるかなと思うんですけども、それについてなんかあのこのエスコーラの意味みたいなもの、何かあのレオさん感じてらっしゃることがありますか？
英語で I got no idea how ごめん
慣れてるの難しいな、結構忘れちゃうな。
about the Akiya in Kyoto and the renovation、例えば
and, エスコーラの意味what's the meaning of
エスコーラ、 the meaning of エスコーラ for you and then yeah、
I think there's a lot of meaning. I think what's very important and interesting is that everybody have a different visionand a different answer to this question, and that's yeah that's the best part in it, because everybody can bring his vision. For me, if we just take escola, which means school in Portuguese, it's a learning place, and so everybody have a different background, different occupation, different perspective and a future vision, and can bring his knowledge.And for example, me, I'm speaking of the Akiya, since now we're speaking of them. I'm a city boy. Before coming to Japan, I never worked really in the hatake or did any renovation work. But today, almost every week, I do renovation work. And the Akiya or Nagaya, Machiya, they need renovation, maintenance all the time. So now, yeah, we can say, for example, it's a good learning place to maintain and renovate all Japanese traditional house, and I think it's very important to keep them.
はい、頑張って
。長いですか。
そもそも質問って何でした
っけ。まあエスコーラの意味というか。
そうですね。まあそのマリオにとってはまあいろんな意味があるということなんですけど、そのまあ関わっている人が。すごくいろんな人がいると、まあ、いろんな、ね、バックグラウンドだとかいろんな職業、ものの見方っていうのがあって、でそれが集まるところがいいところだという感じだったっけ、なんですよね。でそのなんだっけ、まあ、エスコーラという本町エスコーラという名前なんですけど、ポルトガル語でエスコーラが学校ということで、まあ、そのいろんな人が集まって自分の知識だとか経験だとかっていうのをシェアしながら、ね、まあ ね、それぞれの
学び合う、
そうです、
学び合
う
っていうことですよね。でもレオはもともとはパリ出身、パリ子、パリジャンの経験のね都会子だったんですけど、まあ今では 毎日ね畑仕事をする
そう。 And I would like to add thatWe're learning to live together, and I think it's very important. Nowadays, we are more and more individualist, and in our box, in our apart or ketai, and not only in Japan, in all the world. And I think it's hard to live together. 難しいです。大変本当に。But it's very important, and also for the.Our local life, our area, traditional area, and the old people. We don't have the best relationship with all our neighbors, but we try also to interact with them. And I think Japan, everybody knows Japan is facing a major crisis regarding aging population and isolation. So I think it's a socially speaking, it's a very good alternative for we are trying our best.
そうです。まあ、加えて言いたいことはその一緒に暮らす、live together、なんて言ったのか、なんて言ったらいいんだろうね。まあ、一緒に生活するっていうことがすごく重要だと感じているってことですよね。その何の話だっけ？
なんかその世界、世界的にこう、まあ、コミュニケーションが失われてるっていう状況があって、
うん、
その中でやっぱりこういうつながりが生まれていくっていうのがすごく大事だっていうことでいいですかね。
はい、その、まあ、僕もね同じようなことは感じてるんですけど、そのやっぱりそのほとんどの人ってこう一軒家だったりアパート でも完全に他の家族とは隔絶された状況で住んでるのが普通で、まあ、なんだったらね、お隣さんとかにこう笑顔で挨拶したら、うわ変な人って思われかねない世の中だったりするんじゃないかなって感じてるんですけど、その、まあ、今僕らが住んでるところはすぐ隣に路地があって、もう何十年もそこに住んでるおじいちゃんおばあちゃんがいたりとかっていう中で、その、まあ、僕らも、まあ、僕らもが、まあ、いたらよそ者みたいな感じなので、まあ、できるだけコミュニケーション取ろうと意識してこう挨拶をしたりはしてるんですけど、なんかこういうのってもともと大切なことだったよなってすごく思ってて、もともとは僕らなんかお隣さんと仲良くしなきゃと思ってやったことだったんですけど、まあ今でこう、まあ僕は今小さい娘がいるんですけど、そのお隣さんがこうなんかみかんとかお裾分けしてくれたりとかで、僕らもなんかどっか旅行に行った時はなんかお土産をお返しにお渡ししたりとか、なんかそういったつながりっていうのはすごく希薄になってる世の中になってきてて、なんでそういうところをこのプロジェクトを通じてこう再認識するというか、大切なことだっていうのを改めて考えていくっていうのは大切なことだなと思ってます。
ありがとうございます。なんかもういろんな人たちが自由に出入りして、そこからまた新しい何かが生まれていくっていう、そういうなんかエネルギーみたいなものをすごく感じました。ありがとうございます。時間がちょっと来てしまったんですけども、2月9日に、映画の上映会をされる予定ですね。
はい、
これは Facebook で見ていただいたら分かるということで、Facebook は何で検索をしたら、
本町エスコーラ、
本町エスコーラ、
はい、検索していただければ、
はい、ということで、ぜひご興味ある方はいらしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。